ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日はねゲストが多くて豪華ですね。はい、それでは、今日のゲストです。株式会社エヴァ取締役会長のエヴァ康夫さん、そしてラララオフィスの寺本ラララさん、エヴァシンポジウムの出演者です。そしてそのお母さん、ミュージカル女優だったのと、はい、祖父江真奈さんです、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。以前もね出ていただきましたが、はい、今回はいよいよまたエヴァシンポジウムが近づいてきたということで、はい、トーマさんにちょっとね今年の内容を紹介していただきましたが、じゃあちょっと会長から再度輝く命というテーマということですので、
はい、
これに決めたいきさつは、
もうこの障害の方々の演奏ですね、希望の園のもうこの演奏をもう僕に2度3度かな、
はい、
聞かせてもらったり見せてもらってるんですけども、これを見ててですね、ものすごいその、力っていうのかな、そのもうよみがえる命、輝く命っていうものを感じたんですね。で、まあ、うちの仕事そのものがやっぱり命に直結した仕事をずっと50年間してきて、で改めてここでこうこの人たちの演奏とかそれから絵も素晴らしいんですけども、いろんなものを見てね、いや、やっぱりこうすごいなと、むしろ我々が教えてもらうこの命そのものの躍動っていうんですかね、それを感じたもんですからね、まあその輝く命っていうテーマにしたんですけどね、
はいはい、その希望の園というのが三重県松阪市にあります NPO 法人希望の園、はい、まあ、主にチャレンジ度、まあ、障害のある方やマイノリティへの、まあ、少数派の方たちへのご支援を行って、
うん、そうなんですね、
個性を育み生かすことで創造的活動、はい、社会活動を行っているというところなんですが、はい、まあ、ここには本当に、まあ、いろんな方たちがいて、でいろんなこう創作活動なんかもね、
そうなんですね、
されているんですよね。
もう本当にその彼ら、まあ、彼女もいるんですけども、作品って言いますかね、特に絵、僕は絵を見せていただいたんですけど、ね、はい、素晴らしいんですね。本当に画伯と呼びたいような、その障害の子どもたちがいてね、はい、まあ、素晴らしい。あ、ちょうどそのうちのシンポジウムの会場のもう同じ建物の中にある展示室で、
はい、
今回その絵もね、展示させてもらえるみたいで、これまた楽しみなんですけどね、
は
い、
そうですね、はい、東別院ホールで9月14日なんですが、はい、まあ希望の園の皆さんに出会ったというのも大きいということなんですが、ラララさんとはもう本当に出会いは長いですね。まだラララさん1990年生まれなので、
はい、
24
です。
4歳、もう
年女でございます。
江戸は二回りしか2回目
、
はい、なんですけど、24年 しか生きてないって言っていいのか分かりませんが、でももうすごくちっちゃい時に出会ってるんですね。
20年ぐらい
近いよね。20
年か。
だから物心ついたら、もうエヴァさんがいたっていう
ですね、
うん、そういう意味ではじゃあ、まあ、エヴァさんから見ると障害のある方というイメージではララさんのことはないかもしれませんけど、
う
ん、
そうですね、
ね、原点かもしれませんね。でも
そうですね、
うん
うん、まあ、やっぱりラララとこう交際が始まった。その頃からなんかこう、もともと障害を持ってるっていうものが前面にあるんですけど、それを意識させない彼女のそのなんていうんですかね、その、いや、すごい子ですよ。
はい、で、お母さんとお父さんが、まあ、お芝居をやってるということで、小さい時からラララさんがこうついて回っていた。
そうですね。
そこで出会ったんですよね。
そうですね。
で、ラララさんはまあ今もう15歳からオーストラリアに、まあ、留学のきっかけもエヴァさんだったということなんですけど、
うん、そうなんです。
ね、オーストラリア、まあ、こっちにももちろん戻ってきて今ちょっとこっちにいらっしゃるそうですが、長くなりましたね生活が。
そうですね、9年になりました。
ねえ、うん、居心地いいですか？
とっても
とってもねえ、でも車椅子で単身15歳でっていうのは当時なかったんじゃないですか、うん、
ですね。私が初めてだったみたいで、前代未聞なので、行かせられないっていう風に言われたんですよ。なんだろう、パスポートにも、ね、パスポートにも書いてあるんですけど、この旅券の保持人を通路保証なく旅行させることができないっていうことだったんですよね、それをお願いします、外務省とかに頭を下げてファックスを送って15の時に、
ね、大使館とかね、オーストラリア大使館、日本大使館、そうビザが下りなくて、そう、ね、こんなところでつまずくと思わなかった
、そう、そこみたいな。
でもお母さんとして心配でしたよね。
いや、海外って日本よりこう高校生ぐらいまでの子はこう、なんていうのかな、みんなでこう見守るみたいな、育てるみたいな、そんな感じをすごく受けてたので、障害児なのかでできないのか、高校生だからできないのかわからない間に早く行かせたいと思ったのと、こんな子を見捨てるはずがないだろうと、
誰かが何
か誰かね
助けてくれる。
車椅子でよく行ったねっていう風におっしゃる方がよくいるんですけど、ただ車椅子で行くしかないので、車椅子だったことしかないので、
そういうことね、そうなんです、
と言われましてもみたいな感じ。
ラララさんのこのなんていうのかな、言葉の力ってすごいですよね。このセンス、本を読んでも、本を書いてらっしゃるので、本を読んでも思いますけど、
足が動かない分ね、お口が発達して
養分が全部上に行って
で今もうだからそうなの、オーストラリアの国立大学に行って、で大学院に進んで、で今日本に休学して来てるんですよね、はい、うす、こう足の治療というか、ちょっといいお医者さんに出会って、はい、
そうなんです、障害者でいられるのも期限付きかなって思ってるんですけど
今ね、そうなの、杖でこのスタジオに入って見えたんですけど、車椅子じゃないの今日は。
いや、持ってきてるんですけど、でもちょっとでも歩いた方がいい、歩けるんだしね、歩けるようになったので、すごいね、足が前に出ないことには歩けないのでね、
でもなんかすごくこう人間の力ってすごいですね、そう思うと、はい、じゃあそのラララさんも今回シンポジウムでこういった楽しいお話をしてくださるんですか？
はい、
はい
はい、それぞれ講演お話があって、まずもう毎年こうレギュラーとなっている上田紀之さんの話があって、先ほどお話が出ました希望の園の理事長の村林真也さん、はい、ですから希望の園を作られた方ですね。
そうですね、
はい、この方はどんな方ですか？
そのもうぜひ今回のこの演奏をね、皆さんに見て聞いてもらいたいんですけどね、やっぱり指導者だと思いますね。で、本当にいい指導者のもとに、そのこの子たちが持ってる、まあ、例えばその音楽にしても、その絵にしてもですね、花開くっていうかね、もっと肩を押す、背中を押してあげる、でまたそのそういう環境にどっぷり浸からせる、でこの子たちはもう必死に絵を描いたりしてる、まあ、とにかくその絵見ただけでも涙出るようなその作品が多いんですよね。素晴らしいですね。
だから本当にこう重度な方たちもいらっしゃるし、
かなり重度の方です。
はい、でもそう思うとなんか人間の持っている力って
何なんだとか
ね私たちなんて普段もう数パーセントしか出してないのかなって
そうです
ね、思っちゃいますね。すごい、みんな誰もがそういう可能性がね、あるんですよね。でそれぞれのお話がありパネルディスカッションが、でここにはエヴァ会長も入って
かもしれませんね、
かもしれません、それはじゃあ来てのお楽しみということで、じゃあララさんもまだどんな内容かっていうのは分かってる？
あの会長からは何も聞かされておりません、はい、っていう
こっそり誰かから、
いや本当に何も、あ
じゃあもう本番、う
ん、どうしたらいいんですかってせっついてるんですけど、何もおっしゃってくださらないので、
きっとおっしゃってくれないですね。はい、もうそうですね、ラララさんはそのままの、良さを出してくれればという感じですね。そして、お昼が、まあ、昼食休憩、それぞれで昼食をとっていただいてということですが、予約制で、いただき膳弁当、
あ弁当ね、
はいはい、このまたいただき膳っていうところも、あの会長にゆかりがあるんですね。
はいはい、まあ、その能鉄学院っていう、まあ、集団がありましてね、それで結構今ロンドンでそのレストランを開いたら、これが非常にその当たるっていうかね、あちらの方がそういうヴィーガンの野菜とその海藻だけなんですよ、
はい、
でこれがすごく受けてっていうかね、向こうの人たちに、でそれを、まあ、逆輸入といいますか、日本でもやろうということで、
はい、
あの札幌が1号で2号店が、はい、今東京、はい、それから富山と、
はい、
この3カ所で始まった
んです。そうなんです、名古屋にはないんですよね。
もうすぐしばらく間違
って ありますか、そのうちに、はいはい、ロンドンが元で、まあ、日本では札幌が最初なんですね。今回はじゃあ富山から来てくださるんですか。
いやもう実は名古屋にもあの
実は
準備でいまして、はい、まあ、今回はそういうことするともう東京、あの富山から応援に来てくれますんでね、
はい、ということでいただき膳弁当720円、はい、税込みで、
はい、
はい、予約をしてくだされば、はい、食べていただくことができるということです。その能鉄学院っていうところの、会長は学院長さんですか、関わってらっしゃいますよね。
い
や、
あの、はい、関わって
このぐらいにしておきますが、はい、でもあの気になる方はちょっと調べていただいて、
はいはい、
農哲学院という、はい、農業の農に哲学の哲ですね、はい、調べていただけるといいかなというふうに思います。 ね、そしてその後は輝く力というライブで、あのアキラさんの勇者の意思を聞いていただきましたが、アキラさんも本当に全国というか、まあ、世界中を駆け回ってるような方ですね。うん、そうですね、
まあ、今たまたま海外にね、今行ってますけども、まあでもその僕はこれも実は障害を持った、あの明さんは障害を持ってませんけども、あの佐藤誠二さん、
はい、
この方はあの半分以上全身やけどを負われて、
はい、
やっぱり障害を持っておられるんですけども、この二人がまあオペラとしをしてこうやる、これもまたすごいんですよね。
そうですね、私も、あのこの間南生協病院で、はい、このセルフオペラというのを体感したんですけど、この佐藤誠二さんという方が上司のミスで全身に大やけどを負って、生死の境をさまよって、まあ、一度は絶望したんだけど、明さんに出会ってこう前を向いていこうと、で裏方だけ手伝うつもりが、今はもうアキラさんがね、あのせいちゃんせいちゃんと舞台に上げて自分の体験を語っていて、今まではこうライブの中のワントーク誠司さんという感じだったんですが、新しいこうスタイルでセルフストーリーオペラ、
そうです、
佐藤誠司さんのストーリーを語りながら、アキラさんがこのそこの場面のこうお話に合う自分の曲を歌うというね、
そう、
はい、感動です。でこれに希望の園の皆さんも今回は加わるんですね。はい、
ですから、まあ、多分あの構成としては明と誠司さんがまず始まって、それであと希望の園の演奏があって、でまた最後はもうまた明と誠司さんが入ってという形になると思いますけどね、多分すごいことになる。
そうですね、あのセットにも実はアキラさん来ていただいて、
はいはいはい、
ライブをしたんですけど、もう超満員 で、
そうだったですね、
みんなが泣いてましたね、はい、はい、で、いつメールをいただいておりますが、遠い場所からラジオを拝聴させていただきます。素敵なチラシありがとうございました。シンポジウム楽しみにしております、河合健太郎ということで。
健太郎さん、
河合先生もまあすごくこう不安で希望の園にも行かれて、
ね、
瀬戸のライブにも来てくださったんですが、
そうなんです。
でその、あのポスターというかチラシの、
はい、チラシですね、
それも実はあの河合さんのところの生徒さんで、
はい、ね、港特別支援学校の生徒さんが書いた絵ですね、はい、ですね、え、お二人はあきらさんとは、
いや、まだお会いしたことないですね、
初めての共演で、あ、もうじゃあ多分初対面でやりながら、ね、おーラララーという抱き合う姿が目に浮かびます。はい、あのうちの娘を見たもおみゆって感じでしたから、多分そうだと思いますので、
覚悟しておきます。
はい、そうです、抱きつかれちゃいますが、覚悟していただきたいと思います、うん、でもあきらさんも実はあのがんを克服して、
そうです、ね、3年前ですかね、
はい、あのエヴァさんのライブにもね、はい、ライブシンポジウムにも以前も登場されたんですが、はいはい、本当にあの、まあ、3000円ですが時間が長いので、はい、見応え聞き応え十分ですね。
あると思いますね今回は、まあ、あのちょっと従来とやり方を変えて前半にみっちり話をしていただく、後半は全てライブっていうことにしましたんで、はい、もうそれだけでもね、すごい面白いと思いますね。
ねえ、マナさんも歌いたいぐらいですね。
いやいや、
ねえ、ミュージカル女優です
からね。元
ね。ねえ、本当に。はい、ぜひ、皆さん9月の14日日曜日、受付開始は9時30分から開演が10時からですね、東別院ホール中区立花2丁目です。参加費は3000円ですが、中学生以下は無料なんですね、はい、はい、でお子さんもお断りではなく入っても、あ、
もう帰ってガチャガチャ騒いでいただいて全然 OK です
よ。ぜひということです、はい、皆様から頂戴したシンポジウムの参加費は、まあ、これ毎年いろんなところに寄付をさせしてくださっているんですが、今回は岩手県立高田病院への義援金とさせていただきますということですね、はい、主催は株式会社エヴァ、お問い合わせは株式会社エヴァシンポジウム係、電話が 052-891-1200、891-1200 です。さあ、でももうあと、1ヶ月を切りましたが、ね、今どんな状況なんですか。
結構ですね、実はあの障害の方々という意味ではなくて、そのアキラの人気もあるんですけども、うん、あのこの希望の園の子のこと、はい、ご存知の方結構あるんですよね。
そうですね、
それでそのやっとあの消えます方、結構そういう方がどんどんなんか申し込まれてるみたい、ね、
今年確かあれ違ったかな、24時間テレビでも、
あ、
はいはいはい、ね、取り上げられて、はい、あの出られると思いますね、多分名古屋の方の枠だと思うんですが、はい、あのとても知られてますね、希望のそのの皆さん、
その演奏いいですよ、本当にいいです
ね。じゃあちょっと楽しみに、
楽しみにしていただきたい、
ララちゃんの喋りもいいですよ、
これまたね、この野郎っていうの
は、はい、ぜひぜひ、はい、また後半もお話をお伺いしますが、ともみとともに今日のゲストはエヴァシンポジウム2014、まもなく行われます株式会社エヴァ取締役会長のエヴァ康夫さん、ラララオフィスの寺本ラララさん、そしてお母さんの祖父江わなさんです。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは株式会社エヴァ取締役会長のエヴァ康夫さん、ラララオフィスの寺本ラララさん、今年のエヴァシンポジウムの出演者です。そしてお母様の、元ミュージカル女優の祖父江真奈さんです。はい、あのそうなんです、あのラララちゃん一家も芸術家ですね、旦那様もかな、
はい、
そうですね、
はいはい、
彼はね、そうなんです、あの、まあ、エヴァさんも関係してらっしゃって、震災イベントを ね、されましたが、すごくいいミュージカルでしたね、うん、あの被災者の皆さんが実際にこう出演してミュージカルを行った、まあ、銀座で行ったものを、撮ってムービーにして、
そうですね、
本当に泣けましたね、
ありがとう
ございます。これ本当あのいろんな学校とかで上映するといいかなというふうに、うん、ね、思いましたが、はい、またあの
はあるんですか、ララオフィスとしては次はどんなことやっていこうとか。
そうですね、今これを NPO にして、あの学校とか、まあ、国連とかあちこち上演できるように、はい、準備しているところです。エヴァさんにも大きな力をお借りして、
ね、もう深くうなずかれましたので、ね、そうね、間違いないですね。
A 字幕も今つけてて、
ララちゃんが、
そうですね、ララが
字幕をして、
はい、うん、私がアメリカ人と協力してやってます。
もうあの本当にね、リアルなこう実際に被災した人たちから聞き取り調査をしてセリフができているの で、
歌も全てそれで、ね、寺本が書いたので
取材が、
本当にこうちょっと笑える部分もあるんですけど、うん、でもすごい生の声ですね。
そうですね、うん、
でそういう意味でもこうやっぱり会長ってで震災が起きてからっていうのはかなり、ね、うん、あの意識されて活動されてますよね。
そうですね、まあ、今の我々最初はそのなんて言いますかね、こう支援っていうふうに思ってこう現場にこう行ったりいろんなことを、まあ、社員はやりますけども、うん、どうもなんかちょっとこう抵抗があるっていうか、うん、まあ、困った人がいればそれはもうなんか手を差し伸べる助けるっていうのは当たり前なんで、なんかそのどうも違うなちょっと思い始めてるところがあるんですね。つまりあの復旧っていうのは元の形に戻すことじゃないんじゃないのかなと、本当大切なのはね、やっぱりその新しいものをそこから作り上げるような方向にあの行かないと、どうもこう支援っていうことは良くないんじゃないのかなと思ったような感じして、はい、で実はその私ども集中的にその援助っていうか、それはもう医療機関に限定して、うん、ある一つの病院に限定して、うん、でその人たちと一緒になってどういうことが必要なんだろうかっていうことから始まって、ですから病院こんな病院を作るっていうのではなくて、今現在の病院をどうサポートするか、
うん、
そのそういうところからそれが本当のなんか手助けっていうんじゃないのかなって思ってですね、
はい、なるほど、ね、
だからまああの本当にそこまでできるのかってわからないですけども、でも集中していこうという、
はい、
はい、ですから仮設住宅の中の診療所も、
はい、
に対してもそういうサポートしていくだとかですね、まあ、とにかく具体的にっていう感じで、
そうなんですね、あのずっとこう震災後このシンポジウムはもう参加費が義援金にということでされてますもんね、はい、でもまあそのこう筋の通った姿勢というのがね、うん、あの素晴らしいかなというふうに思いますけど、でもなんかすごくこうやっぱり言うんですよ、友達でも子どもさんが呼吸器つけてたりすると、はい、本当になんか震災起きたらどうするんだろうとか、う避難所なんて行けるのかなとか、やっぱりみんなすごくこう不安を抱えてるんですよね。
そうです、
うん、
ですからあの我々の仕事ってマニュアルではできないんですよ、ですからあのその24時間365日絶やすことができない、医療ですから、でその中で我々がそのどういうポジションでやってるかっていうことも大事ですけども、問題はどういう意識でやってるかなんですね。ですからその例えばそういう命を、まあ、ことは悪いですよ、わしづかみしてる状態に我々があるということがやっぱりその企業の中にこう生きてないとですね、なかなかこの仕事大変なんですね。そうじゃないとやったという達成感だとか命に関わってる、あこの患者さんが喜んでくれたとか、本当にそのあこの患者さんがその命をよみがえることができたっていうその感覚を掴んでないとですね、
そうですね、
ですからそのもう本当に必死になって働く現場があるっていうことがね、やっぱりだから大切じゃないのかな。だからこういうそのシンポジウムをずっと命っていうことをテーマにしてやって18年間やってこれたということもね、やっぱりそこにあると思うんですね。
そうですね、
まあね、あのお仕事を頑張っていこうと思ったきっかけっていうのが、うん、あの赤ちゃんが命をこう吹き返した、その届けた酸素で吹き返したっていうところが原点ですもんね。そうなんです、
はい、本当にやんちゃな男が始めた仕事ですからね。もしあの時にあの実はお酒飲んでまして、でもう一杯飲んでたら配達に行かなきゃいけないのに、もう一杯飲んでたらその赤ちゃん死んでたかもしれない、でそれを置いて駆けつけていって助かったっていう、じゃああれあの命は すごいことをしてしまったんだなとか思っちゃうわけだね。
まあでもそれが輝く命、今につながってますね。
そうなんです
ね。はい、じゃあもうあと1ヶ月ありませんが、じゃあ一言ずつシンポジウムに向けての意気込みを、じゃあラララちゃんからいきますか。はい、
エヴァさんにお声掛けいただいて、とってもとってもとってもとっても緊張して、でもありがたいと思ってるんで自分の仕事はしっかり果たします。
はい、楽しみにしてます。じゃあ
恐ろしいね。
言っちゃった、宣言しちゃった。
はい、それをサポートします。
はい、まださん、さあそして会長は。
そうですね、まあ、とにかくなんかこう命の脈動するっていうか湧き立つような今回はシンポジウムになると思います。間違いなくなります。で参加する方もそれぞれのなんか哲学だとか思想を持っている方がいっぱいいますので、それをぜひ体感してもらいたいなと、はい、一緒になってこう障害を持った方も持たない方もですね、もう一緒になってっていう、とにかくそこでワイワイとやっていただける、
はい、
体感してほしいなと思いますね。
このシンポジウムは多分一回参加すると病みつきになるという本当にあの心が現れるというか、何とも言えない気持ちに、はい、なると思います。自信があります。はい、エヴァシンポジウム2014輝く命、今年は9月14日日曜日、受付開始が午前9時30分、開演が午前10時です。東別院ホールになります。参加費は3000円、中学生以下は無料となっておりますね。講演あり、パネルディスカッションあり、お昼を挟んで輝く力ライブがあります。話題の希望の園の皆さんも出演されますからね、どうぞお越しください。主催は株式会社エヴァ、お問い合わせはこちらです。株式会社エヴァシンポジウム係、お電話は 052-891-1200 052-891-1200、 ファックスは 052-891-1201 052-891-1201。 また、株式会社エヴァ、エヴァ酸素でこう検索していただくと、はい、ホームページもありますからね、こちらを見ていただきたいと思います。なんといっても話題の希望の園の皆さんと言いましたが、なんといっても話題の寺本ラララちゃんも出ますから、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。はい、さあ、いよいよあと1ヶ月を切りましたので、ね、楽しみにしております。頑張ってください。今日のゲストは、3名お越しいただきました。株式会社エヴァ取締役会長のエヴァ康雄さん、ラララオフィスから寺本ラララさん、そして祖父江真奈さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。